今日からサボテン改めラダマンティス、ブーバイクラジオ。この前ですね、とあるネットの書き込みを眺めておりましたらですね、ツーリング先でなんたら猫さんにお会いして一緒に走りました的なことが書いてあって、お、可愛らしい女の子と走ったんかみたいなことを思って下にスクロールしていくと、乗ってた写真はコテコテのおじさんで、まあネットの上だけならね、まあ、チビ猫を名乗ろうがウェンディを名乗ろうが龍崎麗華を名乗ろうがどうでもいいんですけど、あ、龍崎麗華っていうのはエースの狙いに出てくるお蝶夫人の本名ね、龍崎麗華って。これがリアルなとこへつながってくると、まあ、これは私のサボテンも合わせてなんですよ。なんたら猫だの、なんたらネズミだの、パンダなんとかだのっていう可愛らしいハンドルだとか、あとはそうですね、あのラファエルとかね、リズエルなんていう自分ではかっこいいと思ってるんだろうなっていう感じのハンドルをおっさんが自称するのは、これはよくよく考えないと大事故になりかねないなと思い知らされた気分でね、360度どっからどう見てもコテコテの日本人の前にどこにラファエル要素があるんだみたいな。かといってね、私は今までチシャネコを名乗っておりましたが、自分のルックスを鑑みまして今日から、ゴンダーラタメーモンと改名いたしますっていうのもね、本当に皆さんハンドルはよくよく考えないとえらいことになりますんでね、お気をつけいただきたいと。まあ私も今そんな表に出た活動してない引きこもり人間ですから、そういう機会はあんまりないんですけども、もし実際に会うようなことがありましたですね、プッサボテンだってみたいなことは、まあ、たとえそう思っていても心の奥底に留めておくようにしてください。私も重々そのあたりは承知してますんで、まあ別に本名でやってもいいんですけどね。っていうかブログには本名を出してませんでしたっけ、かといってね、本名を名乗ればそれでいいのかっていうと、それも違ってたりしますでしょう。例えば私の名字が羽生だったとしても、まあ許してもらえないじゃないですか。羽生違う、お前はゴンダーラだみたいな。あー、でもそう考えると、もうどうせ否定されるんだったら、いつのことわしはクロスローズじゃって名乗ってもいいのか、自由にやりましょう。おい、ということで、さっきまで喋っていたことを全否定しておいて、ブーバイクラジオ始まります。3月の頭にですね、えらいええ天気だったもんで、岡山県の南の方へツーリングへ出かけようと思い立ちましてね。なんせまだ R1200R、3000キロも走っておりませんから、なんか1年ぐらい前もW800で同じようなことを喋ったような気がしますが、私の場合はね、年間2500キロぐらいですね、多分ね。で、まあ、キャンプに行くとなると、その事前準備がいっぱい必要ですけど、ツーリングはまあ防寒対策をきっちりやっておけば、さっくり出発できるんでね、お手軽でいいな、みたいなことも言いながら、で、まあ、南の方へ行こうってなると、岡山の東の日生って言われる方のね、牡蠣の入ったお好み焼き、牡蠣横とかね、真ん中辺だとね、岡山市のちょい南の和州山っていうとこを走ったりね、倉敷の美観地区とかね、デニムだとかね、で西の方だと笠岡ラーメンかちょい足伸ばして広島の尾道福山あたりというのが、まあパッと思い浮かぶわけですね。わし牡蠣というかね、貝類を食べませんので、牡蠣横はないなと、まあ、絶対ないと、死んでもないと、あんなの食うやつの気が知れないと、私エビとかもダメなんですけどね、まあ、そういう話をするとエビが食べられないとかって人生損してるよねみたいなこと言われたりするんですけども、私はすりゃですね、あんなもんうまいと思って食ってる方が人生損しとるわっていうところなんですけども、そんな敵を増やしそうな発言はさておきですよ。あの和州山っていうのはね、私走り屋じゃないですし、今更美観地区ってもね、だから行くとすれば、まあ、笠岡方面になっちゃうわけなんですけども、あのいつじゃキャンプのついでに寄ったラーメン屋、笠岡市から20キロぐらいかな、北にある茨城っていうところにある笠北というね、お店が非常に気に入っておりまして、ここはね、笠岡ラーメンの老舗の坂本っていうところのお弟子さんの店だそうで、まあ、笠岡ラーメンといえば醤油ラーメンで、そのだし、スープがですね、卵を見終わった親鶏の肉を使って取るやつなんですよね。なんでちょっと独特の風味なんですよ。で、チャーシューじゃなくって、そのだし取った鶏肉をスライスして乗せてるっていう、結構老系、おばあちゃん鶏なんですけども、だからなかなかのシワさ、シワいっつのわからないですね。これ岡山弁ですよ。スルメの硬さをイメージしてみてほしいんですけど、硬いっていうのともちょっと違うじゃないですか。噛み切りにくいというかね、噛めば噛むほど味が出るみたいなね。ああいう硬さをシワいっての岡山で言うんですけども、 まあ、転じてですね、交渉事とかでこう厄介な相手っていうのがいるじゃないですか。なかなかすんなり進めさせてくれない人ね。まあ、そういう時もあの人しわいからなみたいな言い方しますかね。まあその鶏肉もね、しわいっつったって薄く切ってますし、まあそんな大きいものじゃないんで、まあそもそも煮込んでますから全然普通に食べられるんですけど、このカサキタはですね、ラーメンの盛り方っていうんですかね、もうすっげえ美しいんですよね。うわ綺麗に盛るなーっていう、このルックスの良さっていうのは感動レベルなんですけど、ある意味損してるところがあってですね、それはあの味のハードルが極限まで上がるっていうことなんですけど、もうまずいはずがないと、どこまで美味しいんだろうっていう、こっちサイドが勝手にぐんぐんと味のハードルを上げてしまって、結果食べてね、うんそうっすね、うまいっすよねっていうことになるっていう、あれね、うまそうに見えてうまいっていうのはある意味損ですよね。その笠井北へまず行きましてですね、そこまで行ったら、まあ近くにライダーズカフェが2軒あるんでね、これはちょっと寄らないとなということで向かったのがまず Z ヤードさんですよ。私のナビね、ゴリラで検索しても出てこないんですね。だから住所で登録しようとするんですけど、その住所すら場所が特定できないんで、近くで一旦仮にポイント登録 C の Google マップと照合しながら、その地点をちょっとずつずらして登録したっていうね、これは行く前から相当なところだぞと。そもそも Google ストリートビューでもお店見えませんので、てかね、後々わかるんですけど、Z ヤードさんの建物自体は見えないんですけど、割と近くまではね、ストリートビューで行けるんですね。で、実際行ってみて、うっそーん、この道を Google カー入っていったんかっていう驚きね。まあそんなこんなでたどり着いた Z ヤードさんですね。おしゃれなとこでしたね。まあメニューにコーヒーしかないっていうようなね、カフェではなく、こう、バイクを貸した何らかの目的がオーナーにはあるんだろうなっていう気はしましたね。まあ、オーナーと話す機会はほぼゼロだったんで何も聞けなかったもんですから、検索して出てきた記事から想像してただけなんですけども、コーヒー自体の味は、私的にはちょっと薄めですが、温度はバッチリ、猫舌でも OK っていうぐらいの、あったかさでしたかね。院長、私からは以上です。他の感想はですね、ブログに書いたんでもういいかな。いいですやん。ここはカフェというか、まあカフェですけど、ライダーが集う場所っていうんですかね、お客さんの方が主役というか、お客さん側からいろいろ提案していくような場なのかもしんないですね。その仲間で集ってね、思い思いのことをやるとか、まあそれこそ許してもらえるかどうかわからんすけど、バーベキューやりましょうとかね、焚き火やりましょうとか、あとちょっとしたトークライブなんかでもいいんじゃないですかね。まあすごい小さなイベントスペース的な使い方もできるんじゃないかなと思いましたよ。そのむしろね、オーナーもそんな使い方を目指そうとしてるんじゃないかなと今思いましたね。しょうがないですよ、全部想像なんですから。カフェということで行くべきじゃないというか、まあその辺のカフェに入ってマスターにガンガン来られても、いやわしお茶に来ただけなんじゃけどっていう話ですからね。まあ少なくともそういう場ではないと思うんですよね。Z ヤードさんは客がどう楽しむかをこう自分で作り出す場っていうかね。まあね、もっと楽しむための極意っていうのは、まあ客側からグイグイ行くことかな、これでしょうね。あとね、例えばバイクに関係した仕事をしたいとかっていうようなことがあれば、オーナーに相談に持ってもらえるんじゃないですかね。あと店内のインテリアとかね、トイレとか見るとすっごい綺麗で、これもなんか全部自分で作ってるっぽかったんで、まあ、そっち方面に詳しい方とかね。あとバイクっていうとね、大概の人は BMW に食いつくんですけど、全くだったんで、まあそっち方面には興味がないというか、私に興味がなかったんでしょうけど、内装インテリアにね、 Z の抜け殻とかありましたんで、やっぱ旧車が好きなんでしょうね。そういう方面に造形の深い方も話が合うんじゃないかと思いましたね。私も Z 好きなんですけどね。まあいっか、そもそも相手してもらえないんですから、私がどんなバイクが好きだろうか関係ないですからね。そんなね、ちょっと心が折れそうになりながらですね、次に向かったのは八影町っていうところにあるポンムバンというカフェに行こうということで、八影町っていうところはかつての宿場町を模したような通りがありまして、その町おこしの一環なのかな、あれは。その通りの中で営業されてるんですね、ポンブバンさん。まあ、私もツイッターやってた頃もお店の前での写真とかよく拝見してましたし、その前に行こうとしたことがあって、ナビにも登録してたんで、まあこれは余裕で行けるだろうと思ってたんですけど、その宿場町の再現ということで、古民家風とでも言うんですかね、黒っぽい佇まいの家がずらっと並んでて、やっぱね、その古い町並みを再現してるわけですから、派手な看板も出せないんでしょうね。もうどこの家が民家でどこがお店なのかすらわからないしないっていう、おいどこじゃと。ナビで登録してたとこについて、周囲を見回してもそれっぽい店がないんですよ。え、どこなんっていう。で、帰ってからストリートビュー見ると、どうもそれっぽい看板がちんまりと出てるっぽかったんで、全然記憶ないんですけどね。そんなのあったっけみたいな。なんでその通り往復して、相当じっくり見てみたつもりなんですけど、まあ見つけることができなくて。 まあ私もストレス溜め性までっていう人間じゃないもんで、なかったらないでサクッと諦めちゃう人間なもんですから諦めて買いましたけども、こういうのはね、縁がなかったと思うのが一番いいんですね。まあ苦労して探してたどり着いてまた放置されたりなんかしたら、その苦労が全部ストレスになって自分にのしかかってきますからね。一旦ケチがついたらそういうリスクは避けた方がいいんです。リセットです、リセット。出直しはいいんですし、まあ自分にとって大事なスポットならいつか必ずたどり着けるはずですから。そんな大げさな話かな。その後はね、BMW でちょっと行ってきたんですね。年明けてからこっち電話もいただいてたんですけど、ご挨拶できずにここまで来ちゃったもんで、まあ挨拶だけして帰ろうかなと思って。もちろんね、長居する気なんて1ミリもないというか、挨拶したら即出るつもりで行きましたよ。当たり前ですよ。さっきも言いましたけど、今年の私はストレスをためない生活を送ることに決めてるんですから。それがあなた。ほんの十数秒でその日最大のストレスが溜まるっていうね。まあ相変わらず店入っても誰も挨拶しやがらず、また客と雑談に夢中ね。私も雑談してお金がもらえる仕事に就きたいっすよ。ああと思って近づいてって、まあこんにちはと、今年もよろしくお願いしますと頭下げたら、ようやく一部の店員が軽く挨拶したかな。別にそのお客様は神様ですとかそんなことを言うつもりはないんですけど、なんでここまで客が下手に出にならんのかと。私あそこね、あそこ行き出してずーっと思ってますよ。なんでわしがいつも下なんだと。その全ての疑問はここへ繋がっていくんですかね。BMW 乗らせていただいております。まあそれはいいんですよ。私みたいなね、仮想国民が分不相応なバイク乗らせていただいております。それいいんですよ。これ本当のことなんですから。でもね、これお前らのバイクちゃうからなと。そもそもお前ら BMW の社員ですらないし、みたいな。お前らただの代理店じゃろがいっていうね。ここでイライライラっとするんですね。R1200R がね、いいバイクなだけになおさらなんですね。これね、他のバイクだったら速攻売り払ってあの店と縁切ってますよ。R1200R だからそれができないんです。ということでね、もうあそこへは本当に用事がない時以外は絶対に行かないようにしようと、心に誓った次第です。もう早くモトラット鳥取を作ってくれー。でね、鳥取といえばですよ、岡山から鳥取に向かう国道53号線沿いにあるカフェ、もう去年の話になっちゃうんですけども、近所でもないんですけども、まあ、地元にあるライダーズカフェに行ってきたんですよ。ファミリートコっていうとこなんですけど、近くにね、自衛隊の駐屯地とかね、私が幼き頃によく連れてってもらった中華料理屋があったり、免許取ってからのパチンコ屋ね、今もないですけども、パチンコ屋があってね、そのミスターマジックっていうスロットを打ちに行ってたもんでね、3号機ですよ。AC タイプね。マジックチャンスだったかな。寝具の集中薬があるタイプですけど。まあそこで勝ったどころか当たった記憶がないんですけどね。そりゃ潰れるわ、みたいな。そのカフェね。国道53号線沿いなんですけど、店内非常に静かでね、ゆったりと落ち着いた感じのいいとこでしたよ。まあ席の配置具合というか人数というかが、まあ名前がファミリーですからファミリー向けみたいな感じで、墓地にはちょっと厳しい気はしましたけども、そういうとこね、結構気にするたちです。まあライダーズカフェなのかどうかも実は分かんなくって、でもライダーが集うカフェであることは間違いないみたいでね、私が行く前も大勢いらっしゃってたそうで、客が大勢いるようなとこは私はスルーしちゃうだろうなとか思いつつ、このマスター ZX9R でしたっけね、夢玉、私あの辺りのバイクについてはさっぱり分からないんですけども、乗ってらしてね、お店の前にも置いてありましたですよ。レースにもね、観戦に行かれてるようで、かつてなんか50分でも走ってらしたのかな、知らんけど、パンフレット見せてもらったんですけど、全然レースのこと分かんないんだけどなみたいなこと思いながらパラパラ眺めるみたいなね。バイク乗りだからってレースとかサーキット走行に興味があるってわけでもないんですよっていうことを、まあ小一時間コンコンとね、言うわけがないじゃないですか。まあこのお店のことはさておくとして、一般論としてですよ。いろんなバイク乗りがいて、レーサーの人のことなんか誰一人として知らなかったり、サーキット走りたいなんて1ミリも思わない人が言うっていうのを分かってほしいなということですね。常々思ってますよ。週刊バイク TV も見なければバイク人も読まないライダーっていうのはね、謎の男のことなんか知りやしないし、まあ知る必要もないんですよっていうことともに。あのね、あの人大阪でバンドやってた時って、ちょうど私が京都で学生してた頃なんですよ。当時超バンドブームですから、十徳とかね、タクタクが京都では有名だったっすかね。私もどん底ハウスばっかりで、一時リビ立ってましたけども、どん底ハウスですよ。知ってる方はわかると思いますけども、ひねくれでしょ。なのでね、他の箱のことってあんま知らないんですけど、確かね、私が通ってたこのどん底ハウスには来てないはずなんですね。ミューズにはもしかして出てたのかもしれないですけども。だからまあ謎のとこと言ってますけど、知ってはいたんですよ。一回ね、先輩に連れられて、 大阪の箱に行った時に打ち上げに入れてもらって、そこでお会いさせてもらったことがある中の一人だったと思うんで、確かねハイウェイボーイズとかなんかそんな名前でしたよね。ココナッツボーイと似てるなみたいなことで覚えてるんで、ボーイズみたいなこと思った記憶、当時はね若いですからあんな風貌じゃなかったんで、その週刊バイク TV 見ても全然わかんなかったんですけど、でもなんかどっかで見たことあるなと思って調べたら、あーあのバンドの人かと気づいたっていうね。今バイク乗ってんのみたいな。でまあ謎の男は謎の男なんですよ。いくら来歴が分かっても風貌が謎なんですから。おっとお前よりマシじゃっていう話ですよ。自分のことは棚にあげるのがラジオなんですから。てかね、今すっげえ優しいおっちゃんやってますけど、私挨拶させてもらった時は結構とんがってたんですよ。愛想ないし、まあ言葉の端々にね、あ実は優しい人なんだろうなっていう空気は見え隠れしましたけど、てかねここ最近平島さんがよく出てるからかわかんないですけども、ずっと流してみていた週刊バイク TV も結構ちゃんと見るようになったんですけど、あの人あんなちゃんとした話してましたっけ。もっとこうぼんやりしたっていうか、それどういうことみたいな話ばっかりだったじゃなかったでしたっけ。素性がどうのこうのとか、それどういう意味みたいな。それがねこの前見たの CBR だったかな。ほうなるほどねみたいな解説してて、あこれわかりやすいわってびっくりしたんですよね。あのね R1200RS を試乗して以降、そのセパハン的なバイクにも興味津々な私、今更なんですけど、そのずっと不思議なんですけど、ああいうの乗ってる皆さんとの手のひらは痛くならないんですかね。ハンドル握るでしょ、すると自動的にこの小指の下のあたり、小指と親指の延長線上にあるとこ、この手首の上のところ硬いところ、あそこに体重かかってくるじゃないですか。これを聞いていただいている方々の基本的な体重はサボテン比 90% とか 80% と言えともですよ。すいません、身を張ってしまいました。サボテン比 80% とか 70% と言えどもですよ。アップハンドルとセパレートハンドルでは負荷のかかり方がその比率を超える圧力だと思うわけですね。ということはアップハンドルにした W800 とか R1200R 乗ってる私なんかよりも、例えば忍者とかね CBR 乗ってる処刑の方がこの手のひらにかかる荷重は大きいんじゃないかと想像するわけで、そこはなんかコツがあるのと、我慢しているのと、私の握り方が間違っているのみたいなこと思ってましたら、その先日見た週刊バイク TV でしたね。その平島さんとね、ブーバイクでは謎の男こと、まあ、ひとしがバイクで乗りながらのトークをやってますでしょう。確か CBR250 に平島さんが乗ってらして、その前傾がきついみたいなことからのトークだったように思うんですけど、その時の謎の男のアドバイスで、こうお尻に荷重をかけるんだと。そのブログでもね、好きになぞられて書いてみたりしたんですけども、まあ、ほほうですね。だからこのところそれを思い出しながら乗ってみてるんですけど、なるほどこれかと。どうしても前のめりになるのをそのままにするんじゃなくて、お尻に意識を集中させるんだなと。まあ、全然違うんですね。もっと早く教えろバカ野郎ってなもんですかな。ということでね、さっきの謎の男うんぬんって話になるんですけども、週刊バイク TV っていろんな人出てますけど、あの方々とかね、もっと言うとレーサーの人のことってバイク乗りには知ってないといけないんですかね。まあそんな波風出しそうな話はいいとしてですね、あの頃その謎の男がライブやってた頃ね、あの頃バンドブームの頃ってみんなピアを眺めてはライブハウスのチェックしてませんでしたか。いや私がやってるくらいですからね、もう猫も杓子も状態でしたよね。で自分のひいきのバンドっていうのがあって、まあそれは当然抑えるんだけど、とにかくできるだけ知らないバンドを聞いてみたいみたいな空気ってなかったですか。で大体聞いたこともないような名前のバンドはすっげえ下手だったりするんですけど、その素人が聞いて下手なんだから相当ひどかったんでしょうね。あと私がね好んで言ってたのが、まあ変な名前のバンドが出るときね、まあ結局聞くことできなかったんですけど、流れる親父は一回見てみたかったなと。いやそんな話じゃなくてカフェの話なんですよ。ファミリートコなんですよ。私がそこでいただいたのはチーズトーストだったかな。非常に美味しかったですね。これ2枚いけるなっていうくらいの、あの自家製のパンなんか持ってらして、いくつか買って帰って、まあこれもね往々にして手作りパンっていうのは自己満足に陥りがちじゃないですか。健康志向ね、全粒粉がどうのこうのみたいなね、まあ、全粒粉だったら逆にありがたいんですけど、でも本当普通のパンでね、その変化球のない直球っていうんですかね、まあ、定期的に買いたいっていう感じですね。今度食事でも行ってみたいですね。なんか謎のトースト、あの食パンくり抜いてカレーとかチーズとか入れるっていうのあるじゃないですか。そういうのもあるっぽくて、私の後に来たカップルは SNS で見たんですけどつって注文してて、わしも食いたいとか思いながら店の後にしましてですね、その時にね店の外で撮っていた写真がツイッターにアップされてたんですけども、それ見るとね他の人に比べて私だけ体が分厚いっていうね、体の正面ってそれでもその鏡嫌いな私でも見ますけど、横からのカラーってなかなか意識しないと見ることってないじゃないですか。そんな鏡の前でね、俺はこの世で誰よりも強く、そして美しいとかって ポージングするような趣味もないもんで、自分の写真を見るといつもわしこんな分厚いのかってがっかりするっていうね。あとラビットのお客さんからのまた聞きなんですけども、ライダーはパン食べ放題とかっていう噂を後になって聞いて、ん？トーストも並べて売ってたパンもお金払ったけどみたいな、あれあれみたいなことも言いつつ、私そういうの大嫌いなんでね、もし相手見てそういうことやってるんだったらちょっといろいろ考えさせてもらうんですけども、まあまあまあそこそこ近いところありますんで、フラッと行けるところですから、またそのうちねポッと時間ができた時にでも行ってみようと思ってるんですよね。いやラビット行ったれよっていうね。いやいや、すぐ目の前にあの身内の家に行ってお金払ってお茶飲んでってわけわからんでしょ。自分家でアマゾンプライム見ながらモエナ飲むがなっていう話ですからね。てかまあラビットっつのはまあブーリスナーの方が来て呼んでもらった時ぐらいしか入ったことないんですね、あそこ。あ、ラビットといえばですよ、おばがね私と入れ替わるかのようにツイッターを始めたみたいですね。サボテンって何のことって控えるのも時間の問題かと焦ってましたが、私やめちゃったんでニアミスだったっていうね。危なかったですね。まあ別にバレてもいいっちゃいいんですけど、まあまだポッドキャストを聞くだけのスキルはないでしょうから大丈夫ですよけど、でもねこれでようやく私に万が一のことがあってもバイク関係の皆さんに私の死が伝わるルートができたかなみたいなこと思って一安心したりしてますですよ。今までねそういう術がなかったんですよね。私の周りって年寄りばっかですから、私に何かあったところで私がいなくなっても私のスマホとか PC を前に途方に暮れるだけですからね。あのね、前入院して原因不明病名不明と言われてた時期に、もしかしたらがんとか HIV の可能性もとかって言われた時に、おいおいおいとどうするんみたいな、ほんと悩んだんですよね。まあリアルな知り合いとかであれば友人や会社とかでいくらでも連絡手段ありますけど、ネット関係本当にネットでしか連絡手段がなくって、そのネットを使える人が周りにいないっていう状況だったですからね。でもこれでもう一安心です。あとはおばが何とかしてくれるでしょう。葬式には皆さん出席してね。多分ね、最初の時のチルゼンへジンギスカン食べに行こうの会で集まったプラントってスーパーがあるじゃないですか。それのね、国道挟んで斜め向かいにガソリンスタンドがあったでしょ。あそこの隣に JA の葬儀所があるんですよ。やるならきっとそこですよ。そんな具体的な話縁起でもない。そして20ほど年下の私がお参り先に死ぬっていう前提で話しとるかなっていうね。あの別に余命1年とかそんな宣告されてるわけじゃないんで、それはないです。まあ去年生き急ぐかのようにあちこちに出歩いてるのも一切関係ないです。そうっすね、 R1200R や PCX はおバカ近所の人が持ってっちゃうと思うので追いずりできないと思いますが、キャンプ道具ならね周りにキャンプする人いませんから勝手に持ってってってなるかもですよ。でもそれ目当てで来るようならそれ相応の光電は包んでもらわないとなりませんけどね。カフェつながりでこんな話を。前に群馬に行った帰りにですね、羽田空港であの我々庶民にとっては未知なる空間であるところのアナスイートラウンジへ潜入してきましたよ。潜入って、あのメルカリにね売上金があったんで、それを使ってスイートラウンジチケットをですね5,000円だったかな、購入しましてですね、上級会員など夢のまた夢な私には、あの一つ上がったもう一つ先のエスカレーターの上にある神秘のベールに包まれた場所。一説にはですね、夜な夜なシュチニクリンの怪しいな宴が開かれてるかいないとか噂される、あそこに入るにはもうこんな手を使うしかないっていうね。で結論、行く価値なしと。あれなら別にアナラウンジでもよくねみたいな。そもそも私アルコール飲みませんので、種類いっぱいあるとか言われても嬉しくないですし、小さいおにぎりとかドーナツとかあってもさほど感動もないですし、椅子が座り心地いいかっつうとそうでもないし、大きい窓から飛行機が見れますと。それでですからね。まあ経験の一つとしてはありだし、そのダイヤモンドメンバーでしたっけ、ただで入れるプレミアムな方々ならば行く価値というか、価値同行じゃなくて普通に行くだけっていう話なんで、まあそういう方々は別にしてね、下々のものがお金かけてまで入るものではないかなと。もう下々のものにとってはね、アナラウンジに入れていただければもうそれ十分みたいな。個人的にはね、椅子はアナラウンジの方が座り心地いいような気がしましたですよ。まあアナラウンジはアナラウンジ入るにはそれなりにハードルが高いんですけども、しかしまあそのプレミアムなねスイートラウンジがその時いっぱいになってましてね、私みたいなわざわざチケット買って入ってる人なんてわずかなんでしょうから、いるんですね世の中にはお金持ちっていう人種が。それもあんなにたくさん、いかんですよね。そのいかんっていうのは、その格差がいかんっていうんじゃなくて、わざわざ貧乏人が格差があるということを自ら知りに行かなくてもいいっていう意味でのいかんなんですけど、 知らなくてもいい世界っていうのが世の中にはあるんだとしみじみ感じましたね。飛行機もね、マイルがありましたんでプレミアムシートにしたんですけど、席に着くとね、スッチャレスさん、キャビンアテンダントさんが挨拶に来てくれるんですね。まあ、何々と申します。よろしくお願いします。みたいな。その私なんかですね、その前に正座して、これはこれはご丁寧に痛み入りますと。しばらくなるよろしくお願いしますと。まあ、おのぼりさん、丸出しの返事をしたりなんかするわけですけども、普通の席だとね、お茶とかコーヒーとか、なんかいつも見かけるのはリンゴジュースだったかな。無料でいただけますけども、そのプレミアムなシートだと、そのお時間になるとね、カーテンで仕切ってお食事が出るんですね。すんごいちんまいやつが。お酒をいただいてのもできるみたいで、これまた私には無縁なんでお茶をいただくだけですけども、コートとかもね、預かってもらって、着陸前に持ってきてくれたりね、至れり尽くせりっていうほどでもないけど、あれもプレミアムシートは岡山、羽田で2万円くらい追加になるんだったかな。果たしてそんだけの価値があるのかどうかって考えると、ですかね。っていうかね、普通の席ね、あれもうちょっと広くしてほしいっていうくらい、いや別に私いいんですけど、私の隣に来た人はかわいそうになるんですよね。だからいつもこう通路側の席にして、ちょっと通路にはみ出すような体勢になったりして、まあそうしてるとキャビンアテンダントさんに注意されたりなんかしてね、いやこれには深いわけがみたいな。いやまあプレミアムシートのあれは良かったですね。そのシートのヘッドレストの横のとこにアームが出てて、それがライトになってるんですね。思わずそれを口元に引き寄せですね、電人座望がゴーとつぶやいてしまったっていうね。まあそんなひとときの楽しみをですね、味わいたいがために、貧乏人マイラーはですね、ちまちまと普段の買い物からマイルを稼いでいかなきゃならんわけですけども、お仕事で出張とかある人いいな、羨ましいなですよ。まあじゃあちょっとお前上海まで出張してくるかと言われたら勘弁してくださいって言うんですけどね。まあでもいつも思うんですけども、まあ、飛行機っていうのはあからさまに区別してくるじゃないですか。飛行機に乗るたびにね、身の程を知るっていうのは必要なことなんだなとすごく思うんですね。その何でもかんでも平等にとかね、差別だと騒ぐのはどうなのかなと、手が届かないものっていうのは現実にはあっていいなぁと羨ましく思う。でも自分はそういう人じゃないんだと自覚する、身の程を知るっていうんですかね。まあでもそんな中でも今日はちょっと無理してみようとかっていうのがたまにあって、まあ、そういうのがたまにあるからこそ嬉しいもんであり思い出にもなると思うんですね。うち貧乏でしたけど、1年に1回だけね、夏休みに母親が1泊2日の旅行に連れてってくれてたんですね。そのまあ中国地方のね、広島山口とか、まあ、近畿でも京都とか奈良っていうとこ近場ばっかりでしたけど、まあそんな時にはね、新幹線でも指定席取ろうねとか言ってくれて、それが幼い心にね、すごい特別感があって、まあグリーンと違ってね、自由席と指定席って実はそんなに差がないんですけども、指定席っていう名前がね、贅沢させてくれてるなっていう嬉しさと感動ですよね。そういうのこそが子供には思い出になるし、そういうとこへ普段でも座れるようになりたいなと、頑張ろうなと思うことこそがバネになるわけじゃないですか。まあバネがあろうがなかろうが、今の私ですとあのブロンズ会員にすらなれませんから、こういうチケットをね、ゲットしてささやかな楽しみを買ったっていうことなんですけどね。バイクではですね、 LINE アットを利用した更新連絡を行っております。いち早くね、更新情報を知りたい方がもしいらっしゃるようであれば、LINE のね、 ID 検索よりアットマーク GWT6639F を探して友達登録をしてください。ブログとかポッドキャストの更新があった際はそちらからメールの配信をしております。毎回ね、どうでもいいブーの裏話なんかも漏れなくついてきておりますので、そっちも読んでねっていうことでよろしくお願いします。ということで、今回はライダーズカフェのお話をしてきたわけなんですけども、ライダーズカフェといえばですね、それでも紹介しておきましょうかのラビットなんですけども、先日そこのオーナーことサボテンおばとちょっと立ち話をしまして、まあ別に身内といってもそんな仲がいいわけじゃないというか、そもそも血のつながりはないわけですし、もっと言えば身内といえども私みたいなダメダメ人間と仲良くしようだなんて人はいやしませんから、まあおばの距離感こそが一般人のそれであるわけなんですけど、わしはどんなやつじゃと。R1200R をね、初めて乗って帰った時に、やっぱり水平対向エンジンは音で分かったみたいで、BMW にしたんと、ダブルはいけんかったみたいなこと言われて、まあ、いけんっていうのは方言でね、ダメっていう意味なんですけど、まあ、で、まあ、ここで話したような、ダブルの厳しかったところを、まあ、コンコンと話したんですけど、おばはダブルのオーナーでもありつつ、ビーマーでもありますから、まあ、おばが乗ってた BMW はラビットに展示されている状態ですから、もうそれに乗ることもないとは思うんですけども、 てか R50?50S? あれも水平対向エンジンなんですよね。知らんけど。てかね、今の BMW も知らないのに昔なんかわかるわけがないっていうね。まあ、おばもね、おじからいろいろと薫陶を受けてたようで、私がこう決めた水平対向エンジンかな、みたいな話をしてたら納得してましたですよ。まあ、いずれね、あの謎のヴィンテージ BMW は私のものになるわけがなく、いとこやらね、その娘へと受け継がれていくわけですけども、我々の血筋もね、今やその娘、おばにとっては孫ですわな。今、小学校低学年かな、よく知らないんですけども、長期の休みになるとですね、そのラビットでウェイトレスをしたりしますんで、来てやってください。まあ、もう我々の血筋はもうその彼女一人しかいないっていうね、サボテンの家計も今や皇室よりも高騰断絶の危機に瀕してるわけで、こうなったら何としてでもですね、彼女には免許を取っていただいてですね、私の R1200R 含めてバイクを受け継いでってもらわないとと思ってるわけですけども、まあ、R をね、新旧取り揃えて、ぼっちビーマーのオアシスカフェとして、あそこを運営してってもらわないと、みたいなね。まあ、そうなると BMW が3台っていうことになるんですけども、私のやつが一番価値がないっていうね、悲しい事態になるという悲しみを抱えつつ、また次回の配信まで。